北海道の子供たちはもうとっくの冬にもう夏休みを終えて、まあいわゆる2学期が始まっておりますが、本州は8月いっぱい夏休みなんだもんね。今までずーっと夏休みだって考えると、夏休み長いよね。西暦2015年8月29日土曜日、夜20時35分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、僕の夏休みっていうさ、ね、ゲームがあるじゃない。で、あれの実況プレイをさ見てて、僕の夏休み2の実況プレイ、毎年夏休み付近になると誰かがやり出すからランキングに乗るんですよね。で、僕自身も一回、僕の夏休み2は、PSP、ね、PSP 版でリメイクされたやつはやったことあって、一周しかしませんでしたけど、なんか終わりのない、まあ終わり、まあ夏休み自体には終わりはあるんだけど、こう、目的のない夏を、まあ、好きに過ごしていいあの時間っていうのは、まあ、楽しいっちゃ楽しいんだけど、まあ何していいかよくわかんないみたいな。結局ね、僕ね、なんか適当に歩き回って、この一日何もしませんでしたみたいな感じを数日送るみたいなことも結構あったぐらい、なんか自分でアクティブに動こうと結局できなかったから、結局ね、あれはね、楽しみきれなかったゲームなんですよね。はい、ということでやっていきますけれども、僕夏はね、やっぱりね、なんかこう目的のないものに対してこう面白さを見出せる人がやれるゲームですよね。やっぱりね、無理でしたね、僕にはね。なんかゲームね、割とね、すぐ飽きるんですよね、すぐ。ポケモンも最後にやったのは何だったかな、ホワイトだったかな、ブラックだったかな、まあホワイトブラックのどっちかをやったことがあって、でバッジをね4つ目ぐらいまで取ったあたりで飽きたんですよね。プラチナの時もそうだったんですよね。結局バッジ4つぐらい取ったところで、はあ、もういいっていう感じで、どっかでこうスイッチがこう途切れてしまうみたいな感じがあって、横スクロールアクション系はハマれるんですけど、結局ね、マリオとかヨッシーとか、まあヨッシーアイランドとかそういうやつね、ヨッシーストーリーとかさ、64だね、古いね、星のカービィとかもそうですね、横スクロール系のものは、まあそこから僕ゲーム入ったので、まあ僕のゲーム人生の基本みたいな感じでやっぱり好きなものではあるんですよね。まあだから続けられるっていうのもあるのかもしれないんだけど、一番こう夢中になれるのはっていうか、中毒性が強いのはやっぱりマリオカートなんですよね。なんかレースゲーム系の中でも特にマリオカートはそうかなっていう気はしますね。なんかこう 50cc とかでさ、最初ね、こう余裕でこう全部1位とか取れちゃいましたみたいな時も面白いし、で、だんだん 100cc、150cc ってだんだん速くなっていくじゃないですか、車が。そしてレースも少しずつ大変になっていく中でも、ああ、楽しいなっていうふうに思えるようにはなってはね、来るので、そういう意味で、レースゲームは、ね、操作がシンプルな中で、こう、争いがいろいろ、まあ、熾烈というか、いつも同じコースの中でも何が起こるかわからないみたいなところは、やっぱスリルがあって、楽しいのかなっていう気はする。だからその辺はね、横スクロール系のアクションとはちょっと違いますよね。この辺になって、この辺の キャラクターがこうやって出てくるみたいな、 RPG のこの辺にいたらこのタイプのこういうモンスターがこういう風に現れてきて、ね、その時の強さはねみたいな感じではないっていうところは、まあレースゲーム、まあ毎回毎回楽しめるみたいなところはあるのかもしれません。はい、まあとは言ってもあんまりこうゲームね、でもね、実家から持ってきてはいるんだよね。DS のでっかいやつね。DSLL? DSILL か。あれと、PSP ですね。PSP3000 の、北米版。北米版はね、丸とバツの操作が逆なんですよね。ゲームを始める前の画面の中で。だからそこが、ちょっと最初だけ操作に困るんですけど、日本では、確かもうしばらくいじってないからわかんないんだけど、バツが、いわゆる決定ボタン扱いされてましたよね、確かね。それが逆なんですよ。北米版では丸がもうその名の通り決定ボタンで、キャンセルボタンが×なんですよね。だからもう、まあ、初めてプレイステーションをいじった時なんかは、まあ僕ずっとさ、子供の時からお弁当箱型のでっかいゲームボーイと、スーパーファミコンと64っていう任天堂育ちだったから、初めてプレイステーションのコントローラーを友達の家で触ったというか見たときに、バツみたいな。で、初めてなんか格ゲーみたいなのやったときに、あ、逆のそれ、お前ずっとキャンセルボタンを押して何なのみたいな。ね、いや、決定ボタンこっちなんだけど、みたいな感じになった記憶があるなっていう気がして、どれがどれなのかって全然イメージ湧かなかったっていう、まあそういう余談がありましたけど、すいませんね、今の余談なんです。映画を見まして、DVD なんですけど、それの話をちょっとしておきたいなというふうに思いました。見た作品2つです。両方ともアニメ映画ですけれども、1つ目がこちら。花とアリス殺人事件。はい。で、もう1個が、かぐや姫の物語ですね。はい。どっちが有名かな?かぐや姫の物語の方が有名ですよね。で、さっきね、見終えたんですよね。今日土曜日でさ、仕事、まあ、ありましたけどね、ありましたけど、まあ、仕事、うん、まあ、あったね、はい。で、仕事やってきて、で、家帰ってきて晩ご飯食べながら、かぐや姫見たんですけど、うん。まあ、高畑勲監督の作品ですよね。劇場版が出回ってた時から話題でしたよね。あれですよね。風立ちぬとタイミングが被ってたから、みたいな、そういう、やつでしたよね、確かね。うん。だから、なんかいろんな意味で評価されつつも、なんだろう、風立ちぬと被っちゃったから案外売れなかったかわいそう高畑さんみたいなところがあったりとかした作品でしたよね、確かね。うん。高畑監督14年ぶりのっていう風に今 Amazon のページ見てやってましたけど、高畑さんの監督、高畑さんの作品がどういうものなのかっていうのはあんまりよくわからないんで、まあ、とりあえずかぐや姫の物語っていうのがこういうものなんだっていうのは分かったんです。で、絵がいわゆるアニメっぽいっていうよりはどちらかというと、こう、あれは何つったらいいの?劇画ともまた違う。普通の、いわゆる僕たちがよく見るアニメともまたちょっと違う感じの、独特のイラストね、になってて、で、コマーシャルでさ、その、かぐや姫が、こう、めっちゃ走るシーンとかが、コマーシャルでよく出てて、あ、こういう演出があるんだ、みたいな風に楽しみにして、見てたんですけども、なんか、僕の中でだよ。僕の中で一生懸命走るシーンは、インパクトは強かったけど、インパクトは強かったんだけれども、物語の流れ的にそこまで感動を引き寄せるような感じでもなかったなっていう風にちょっと思ったんですよね。僕の中で。割とこう、序盤の方だった記憶があるので、その、かぐや姫が全力疾走するシーンがね。うん。それよりは、僕がね、すごいかぐや姫の物語を見て、最後にめっちゃインパクトのあったのが、ちょっとね、2倍速ぐらいで、ごめんなさいね、映画って、こう、ね、時、ね、その、時間の間とかも含めた演出を見せるのが多分映画だと思う中、僕は2倍速とかでやるから多分魅力が半減してるのかもしれないけど、でもね、2倍速で見た中で一番インパクトがあったのが、 月からお迎えが来て、でその時にあの月からめっちゃこう雲に乗って、お迎えの人たちがブワーって来るのね。で後ろでバックグラウンドで楽器演奏してる人たちなんかがいて、ちょっとね、なんかこう元気のいいというか明るめの曲をこう演奏しながら来るんですよね。で、来ましたよみたいな感じになって、で帰る時もさ、ね、竹取の翁と大名が、帰らないで姫みたいな感じでやっている中で、ね、なんか最後感動的な BGM かけて終わるっていうわけではなくって、その明るい BGM というか明るい演奏のまま月に向かって帰っていくシーンっていうのが、なんか僕の中でちょっと不気味さを感じたんですよね。うん。なんか、二倍速になると、なんか BGM が速くなる分、ちょっとなんか滑稽に聞こえるんですけど、一回、この放送終わった後にもう一回そのシーンだけども、まあ、通常の速度でもう一回聞いてみたいなというか見てみたいなと思うんですけど、そこが僕の中で一番、まあ、クライマックスの中のクライマックスですから、もうちょうど終わるところなんですけど、うん、なんかいいなっていう、いいなというか、一番インパクトに残ったシーンはそこかなっていうふうに思いましたけどもね。うん。とか、まあそれがかぐや姫の物語ですね。さっき見たやつですね。はい。で、花とアリス殺人事件に関しては、iTunes ストアで、なんか目に入ったから、で、iTunes の方に、入れてたお金というかね、プリペイドで貯めてたお金の方も割と余裕あったので、まあせっかくだ、なんかの縁だ、見てみようと思って、どういう作品なんだろうよくわかんないと思ってちょっと見てみたっていうだけなんですけど、まあ、これどういう話って言ったらいいんだろうね。まあ話の概要とかは見てくれればなというふうに思いますけど、結局ね、花と、なんかアマゾンで見た時に花とアリスから10年っていうふうになってて、そういう作品があるの？俺全くそれもわからないまま結局見ちゃって、いたので、よくわからなかったじゃよくわからなかったんだけど、なんか、宗教みたいな。ごめん。花とアリス殺人事件わかってる人からしたら、どういう作品だかみたいなね、あるかもしれないけど、なんか、怪しい作品という、なんか怪しいエピソードみたいなのが、なんかごめん、うまく言えない。なんかね、この作品はね、俺の中で結局よくわかんないまま終わったな、みたいな。よくわかんないまんま、よくわかんない事件によくわかんないまんま巻き込まれて、よくわかんないまんま解決したような空気になった、みたいな感じなので、なんともうまく言い難いというか、僕の説明力のなさですよね。結局ね、いろんな映画をさ、なんか、ツタヤとか、ゲオとかでレンタルしたのはいいものの、全然見てないんですよね。で、見る時間がないっていうのもそうなんだけど、見たいっていうね、気持ちにならないんですよね。なんか、さっきのかぐや姫の話もそうなんだけど、わざわざ倍速しないと見ないんですよね。なんか、結構ね、案外僕と同じ発想の人がいるなっていう風に最近気づいたというか、最近そういうことを言う人がいるからって安心したのが、映画の2時間とかね、90分とかっていう時間をね、家で DVD で映画見るときに、ずーっと通しでおとなしく画面の前に座ってはいらんないって、なんかいじりたくなるし立ち歩きたくなるんだっていう話を、誰か職場だったか周りの友達だったか忘れたけど、だよねだよねって思って、なんかよっぽどの映画好きの人たちって ね本当に投資で見てんのかな、投資では見ないのかな、ね、ぶっ通しでやりながらも携帯いじったりとか、なんか飲み物取りに行こうとか便所行こうとかっていうのもあんのかもしれないけど、どうにもね、あんまりぶっ続けでは見ようとは思わない。結局、かぐや姫の物語もね、チャーハン作りながらみたいな感じで途中で止めたりとか、洗い物するために一回止めたりとかして、なんかそうでもしないとね、やっぱり映画は見れないものですけど、でもね、かぐや姫に関しては見てよかったなって思うし、それは何より花とアリスもそうですよ。はい、見てよかった作品二つでした。